各種癌123、電子冊子、肺がん、2020年版、国立研究開発法人、国立がん研究センター、がん対策情報センター編集。目次。1、基礎知識、2ページ。1-1、肺について、2ページ。1-2、肺がんとは、3ページ。1-3、症状、4ページ。1-4、組織型分類、がんの組織の状態による分類、4ページ。1-5、患者数、がん統計、5ページ。1-6、発生要因、5ページ。2、検査、6ページ。2-1、画像検査、6ページ。2-2、病理検査、病理診断、8ページ。2-3、バイオマーカー検査、8ページ。3、治療、9ページ。3-1、病気と治療の選択、9ページ。3-2、手術、外科治療、15ページ。3-3、放射線治療、18ページ。3-4、薬物療法、19ページ。3-5、免疫療法、21ページ。3-6、緩和ケア、支持療法、21ページ。3-7、転移、再発、22ページ。4、療養、23ページ。4-1、日常生活を送る上で、23ページ。4-2、経過観察、23ページ。肺がん、参考文献、24ページ。私の療養手帳、25ページ。目次終わり。1、基礎知識。1-1、肺について。肺は左右の胸部に1つずつあり、右肺は3つ、左肺は2つの肺葉に分かれています。気管が左右の主気管支に分かれて肺に入る部分を肺門、肺門以外の肺の本体部分を肺野と言います。先端付近の気管支には肺胞という小さな袋が無数についています。左右の肺の間の隙間は縦隔といい、気管や食道、心臓などがあります。図1。肺は胸腔、胸壁という胸部を作る壁で囲まれた空間の中にあり、胸膜という二重の膜で包まれています。内側の胸膜は肺の表面を包み、外側の胸膜は胸壁と接していて、その間を胸水が満たしています。肺は体の中に酸素を取り入れ、いらなくなった二酸化炭素を外に出す働きをしています。3ページ図、図1、肺の構造。説明。人体胸部の図です。気管が胸上部まで降りて、右肺と左肺に分かれています。気管が左右の太い主気管支に分かれる部分を肺門と言います。肺内部は主気管支が枝分かれのように全体に細かく分かれ、先端の気管支の肺胞が拡大図で表されています。いくつもの小さな袋がまとまってついています。右肺は肺葉が3つに、左肺は肺葉が2つに分かれています。左右の肺の間の空間は縦隔で、 心臓、気管、食道などがあります。食道が気管と心臓の後ろを通っています。胸部の横断面の図もあります。肺は胸膜という二重の膜で包まれ、肺葉は胸膜で仕切られています。内側の胸膜を増側胸膜、外側を壁側胸膜と言います。左右の肺の間にある心臓は心膜で包まれています。肺と心臓を胸壁が囲み、胸部を作っています。図終わり。 1-2 肺がんとは、肺がんは気管支や肺胞の細胞が何らかの原因でがん化したものです。進行するとがん細胞は周りの組織を壊しながら増殖し、血液やリンパ液の流れに乗って転移することもあります。転移しやすい場所は、リンパ節、反対側の肺、骨、脳、肝臓、副腎です。1-3、症状。この症状があれば、必ず肺がんという症状はありません。症状がないうちに進行していることもあります。咳や痰、痰に血が混じる。発熱、息苦しさ、動悸、胸痛などが挙げられますが、いずれも肺がん以外の呼吸器の病気にも見られる症状です。複数の症状が見られたり、長引いたりして気になった場合は、早めに医療機関を受診しましょう。1-4、組織型分類。がんの組織の状態による分類。肺がんは組織型によって非小細胞肺がんと小細胞肺がんの2つに大きく分けられます。表1。発生頻度が高いのは非小細胞肺がんで、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんに分類されます。中でも最も多いのが腺がんで、一般には肺腺がんとも言います。小細胞肺がんは、非小細胞肺がんと比べて増殖速度が速く、転移や再発をしやすい腫瘍です。非小細胞肺がんと小細胞肺がんでは、治療方針が大きく異なるため、検査によって組織型を確認してから治療を開始します。4ページ表。表1。主な肺がんの組織型とその特徴。説明。縦に非小細胞肺がんと小細胞肺がん。横に組織分類、多く発生する場所、特徴からなります。非小細胞肺がんの組織分類は、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんに分かれています。順に読みます。腺がん、多く発生する場所、肺や、特徴、肺がんの中で最も多い、症状が出にくい。扁平上皮がん、多く発生する場所、肺門、肺野部の発生頻度も高くなってきている。特徴、咳や血痰などの症状が現れやすい。喫煙との関連が大きい。大細胞がん、多く発生する場所、肺や。特徴、増殖が早い。次に、小細胞肺がんの組織分類は、小細胞がんのみです。多く発生する場所、肺門、肺やともに発生する。特徴、増殖が早い、転移しやすい、喫煙との関連が大きい。表終わり。1-5、患者数、がん統計。 肺がんは日本全国で1年間に約12万5000人が診断されます。男性に多い傾向にあり、60歳頃から急激に増加し始め、高齢になるほど多くなります。男女ともに4番目に多いがんです。中、厚生労働省がん登録全国がん罹患数2016年速報2019年中終わり 1-6 発生要因喫煙は肺がんの危険因子の一つです。喫煙者は非喫煙者と比べて男性で 4.4 倍、女性では 2.8 倍肺がんになりやすく、喫煙を始めた年齢が若く、喫煙量が多いほどそのリスクが高くなります。受動喫煙、周囲に流れるタバコの煙を吸うことも、肺がんのリスクを2から3割程度高めます。喫煙以外では、職業的暴露、中1、や大気汚染、中2、家族に肺がんにかかった人がいる、年齢が高いことなどが発生のリスクを高めると考えられています。中1、職業的暴露。アスベスト、ラドン、ヒ素、クロロメチルエテール、クロム酸、ニッケルなどの有害化学物質にさらされている。中2、大気汚染。特に PM2.5、流形 2.5 ミクロン以下の微小浮遊粒子による汚染。中終わり。2、検査。肺がんが疑われるときは、まず胸部 X 線検査や胸部 CT 検査などを行い、病変の有無や場所を調べます。核単細胞診などを組み合わせて調べることもあります。これらの検査で異常が見つかった場合には、肺がんが疑われる部位から細胞や組織を採取して病理検査を行い、がんかどうか、がんの場合はどのような種類のがんかについての診断を確定します。肺がんでは組織型などによって治療方法が異なるので、治療開始前に病理検査を行います。治療方法を決める際には、がんの病気、がんがどのくらい進行しているかも知る必要があります。肺がんの診断が確定したら、病気を診断するために画像検査を行います。2-1、画像検査。画像によって、がんの広がりや性質を調べる検査です。体への負担が比較的少ない検査で、検査ごとに特徴があり、目的に応じて使い分けます。2-1-1、胸部 X 線検査。いわゆるレントゲン検査のことです。胸部全体に X 線を照射して撮影し、肺にがんを疑う影がないか調べます。簡便で広く普及した検査で、がん検診でも用いられています。2-1-2、胸部 CT 検査。胸の断面図を連続的に撮影する検査で、肺にがんがないか調べる画像診断法としては、現時点で最も有力な方法です。胸部 X 線検査で異常が認められた場合に行い、がんの存在、大きさ、性質、周囲の臓器への広がりなどを調べます。この検査で判断ができないときは、より高精度な高分解能 CT 検査や、造影剤を使った CT 検査を行うこともあります。造影 CT 検査は、病気の診断にも用いられます。2-1-3、ペット CT 検査。 ペット CT 検査は、がん細胞の代謝の特徴からがんを検出するペット検査と、組織の形の異常からがんを検出する CT 検査を同時に行う検査です。2つの検査の画像を重ねることで、高い精度でがん細胞の有無や位置を診断することができます。肺がんが転移した場所や進行の程度を調べるのに特に有効な検査です。2-1-4 MRI 検査。 MRI は磁気を使って体内の様子を画像化する検査です。頭部などへの転移の有無を確認するために使われます。 2-1-5 骨振地グラフィー。放射性物質を静脈から注射し、骨への転移の有無を調べる検査です。骨にがんがあると、その部分に放射性物質が集まることを利用する検査です。2-2、病理検査、病理診断。がんかどうか、どのような種類のがんかについての診断を確定するために、がんが疑われる部位から細胞や組織を採取して顕微鏡で詳しく調べる検査です。細胞や組織の採取法には、手術中に採取する以外に、核単細胞診、気管支強化検査、経皮的針生検などがあります。体に負担の少ない検査から順に実施を検討していきます。2-3、バイオマーカー検査。タンパク質や遺伝子などの生体内の物質で、病状の変化や治療の効果の指標となるものをバイオマーカーと言います。バイオマーカーでがんの性質を事前に調べ、効果を予測して治療の方針を立てることもできます。がん遺伝子検査、PD-L1 検査、腫瘍マーカー検査などがあります。3. 治療。3-1、病気と治療の選択。治療方法を決める際には、組織型やがんの進行の程度、体の状態、年齢、合併症などを考慮します。がんの進行の程度は、病気、ステージとして分類します。病気は、ローマ数字を使って表記するのが一般的です。肺がんでは、早期から進行につれて、0期から4期に分類します。表4。3-1-1、病気、ステージ。肺がんの病気は、次の TNM の3種の分類、TNN 分類の組み合わせで決まります。T、原発層のがんの大きさや広がりの程度、表2。N、所属リンパ節、胸腔内や鎖骨の上あたりのリンパ節への転移の有無、表3。M、遠隔転移の有無、表3。10ページ、表。表2。肺がんの T 分類、原発層のがんの大きさや広がりの程度、日本肺がん学会編、臨床病理肺がん取扱規約、2017年1月、第8版、金原出版より作成。説明、11に分かれています。1、TIS、上皮内がん。肺野に腫瘍がある場合は、充実成分、中1の大きさが0センチ、かつ、がんの大きさ、中2が3センチ以下。中1、充実成分とは、CT 検査などによって、がん内部の肺血管の形が わからない程度の高い吸収値を示す部分のこと。これに対し、がん内部の肺血管の形がわかる程度の淡い吸収値を示す部分をすりガラス成分という。中2、がんの大きさとは、充実成分及びすりガラス成分を含めた腫瘍全体の最大形のこと。中終わり。2、T1、充実成分の大きさが3センチ以下、かつ肺または臓側胸膜に覆われ、陽気管支、陽は肺陽の陽、陽気管支より中枢への浸潤が気管支鏡上認められない、すなわち主気管支に及んでいない。3、 T1MI、 微小浸潤性腺がんで充実成分の大きさが 0.5 センチ以下、かつがんの大きさが3センチ以下。4、 T1A、 充実成分の大きさが1センチ以下で TIS や T1MI には相当しない。5、 T1B、 充実成分の大きさが1センチを超え2センチ以下。6、 T1C、 充実成分の大きさが2センチを超え3センチ以下。7、 T2、 充実成分の大きさが3センチを超え5センチ以下、または充実成分の大きさが3センチ以下でも次のいずれかであるもの。3つあります。1、主気管支に及ぶが、気管分岐部には及ばない。2、臓側胸膜に浸潤がある。3、肺門まで連続する部分的または片側全体の無気肺か、閉塞性肺炎がある。8、T2A、充実成分の大きさが3センチを超え4センチ以下。9、T2B、充実成分の大きさが4センチを超え5センチ以下。10、T3、充実成分の大きさが5センチを超え7センチ以下。または、充実成分の大きさが5センチ以下でも、次のいずれかであるもの。2つあります。1、壁側胸膜、胸壁、横隔神経、心膜のいずれかに直接浸潤がある。2、同一の肺葉内で離れたところに腫瘍がある。11、T4、充実成分の大きさが7センチを超える。または、大きさを問わず、横隔膜、縦隔、心臓、大血管、気管、反回神経、食道、錐体、気管分岐部への浸潤がある。または、同側の異なった肺葉内で離れたところに腫瘍がある。表、終わり。11ページ、表。表3、肺がんの N 分類、所属リンパ節への転移の有無と、M 分類、遠隔転移の有無。日本肺がん学会編、臨床病理肺がん取扱規約、2017年1月、第8版、金原出版より作成。説明。N 分類は4つに、M 分類は5つに分かれています。N 分類、1、N0、所属リンパ節、中3、への転移がない。中3、所属リンパ節とは、肺がんの所属リンパ節は、胸腔内や鎖骨の上あたりにある。 中終わり。2. N1 同側の気管支周囲かつまたは同側肺門肺内リンパ節への転移で原発腫瘍の直接浸潤を含める。 3. N2 同側縦隔かつまたは気管分岐化リンパ節への転移がある。 4. N3 体側縦隔体側肺門同側あるいは体側の鎖骨の上あたりにあるリンパ節への転移がある。 M 分類 1. M0 遠隔転移がない。 2. M1 遠隔転移がある。 3. M1A 体側肺内の離れたところに腫瘍がある。胸膜または心膜への転移悪性胸水中4がある。悪性心脳水中5がある。中4悪性胸水とは胸水の中にがん細胞が見られること。中5悪性心脳水とは心脳水心臓の周りにたまった液体の中にがん細胞が見られること。中終わり。 4. M1B 肺以外の一臓器への単発遠隔転移がある。 5. M1C 肺以外の一臓器または多臓器への多発遠隔転移がある。表終わり。11ページ表。表4。肺がんの病気分類。日本肺がん学会編。臨床病理肺がん取扱規約。2017年1月。第8版。金原出版より作成。説明。縦に T 分類が8つ。横にN 分類4つ、M 分類3つがあり、交差した部分に病気が示されています。横に読んでいきます。1. T1MI N0 は 1A1 期。後の N 分類、M 分類の交差部分は空白です。2. T1A NO は 1A1 期、N1 は 2B 期、N2 は 3A 期、N3 は 3B 期、M1A は 4A 期、M1B は 4A 期、M1C は 4B 期。 3. T1B N0 は 1A2 期、N1 は 2B 期、N2 は 3A 期、N3 は 3B 期、M1A は 4A 期、M1B は 4A 期、M1C は 4B 期。 4. T1C N0 は 1A3 期、 N1 は 2B 期、N2 は 3A 期、N3 は 3B 期、M1A は 4A 期、M1B は 4A 期、M1C は 4B 期。 5. T2A N0 は 1B 期、 N1 は 2B 期、 N2 は 3A 期、N3 は 3B 期、M1A は 4A 期、M1B は 4A 期、M1C は 4B 期。 6. T2B N0 は 2A 期、 N1 は 2B 期、 N2 は 3A 期、 N3 は 3B 機、M1A は 4A 機、M1B は 4A 機、M1C は 4B 機。7、T3、N0 は 2B 機、N1 は 3A 機、N2 は 3B 機、N3 は 3C 機、M1A は 4A 機、M1B は 4A 機、M1C は 4B 機。8、T4、N0 は 3A 機、N1 は 3A 機、N2 は 3B 機、N3 は 3C 機、M1A は 4A 機、M1B は 4A 機、M1C は 4B 機。表終わり。小細胞肺がんの分類。小細胞肺がんの治療法を選択する際には、次の病気分類と合わせて、限局型と進展型による分類も使用しています。表5。12ページ表。表5。小細胞肺がんの病気分類。日本肺がん学会ウェブサイト。肺がん診療ガイドライン2019年版。悪性胸膜中皮腫、胸腺腫瘍含むより作成。説明。限局型。3つあります。1、がんが片側の肺に限局している。2、がんが反対側の縦隔及び鎖骨上下リンパ節までに限られている。3、悪性胸水及び心嚢水が見られない。進展型。限局型の範囲を超えてがんが進んでいる。表終わり。3-1-2、治療の選択。肺がんの治療法は、組織型や病気ごとの標準治療に基づいて、体の状態や年齢、本人の希望なども考慮しながら、担当医と共に決めていきます。複数の治療法を併用することもあります。図3、図4は、組織型や病気ごとの標準治療の流れをまとめたものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。括弧1、非小細胞肺がんの治療。比較的早期の非小細胞肺がんの治療の中心は手術です。再発予防のため、手術後に薬物療法を行うこともあります。また、体の状態、年齢、合併する他の病気などの影響で、手術が難しい場合には、放射線治療を行います。がんが手術では完全に取り切ることができない程度に進行している場合にも、放射線治療を行います。この場合、体の状態が良ければ、放射線治療と薬物療法を同時に行うこともあります。化学放射線療法。さらに進行した状態では、薬物療法が治療の中心になります。13ページ図。図3。非小細胞肺がんの治療の選択。日本肺がん学会ウェブサイト。肺がん診療ガイドライン2019年版。悪性胸膜中皮腫、胸腺腫瘍含むより作成。説明。臨床病気と治療の囲みに分かれた流れ図です。臨床病気は5つに分かれています。また、手術ができる場合は、 体の状態によるという注があります。一つ目、一 A 一期、一 A 二期、一 A 三期、一 B 期では、手術ができる場合は、手術、外科療法、肺葉切除術、または縮小手術、または片側肺全摘手術、プラスリンパ節覚醒となります。その後、二つに分かれ、手術後はそのまま経過観察へ。もう一方は、手術の後に薬物療法、細胞障害性抗がん薬を行った後、経過観察へとなります。手術ができない場合は、放射線治療の後、経過観察となります。二つ目、2A 期、2B 期。ただし、2B の肺腺部胸壁湿潤癌の場合は、3A 期の治療に準じる。では、手術ができる場合は、手術、外科療法、肺葉切除術、または片側肺全摘手術、プラスリンパ節覚醒、括弧、プラス胸壁心膜合併切除、閉じ、となり、手術の後に薬物療法、細胞障害性抗がん薬を行った後、経過観察となります。手術ができない場合は二つに分かれ、放射線治療の後、経過観察と、化学放射線療法の後、経過観察となります。三つ目、3A 期では、手術ができる場合は、手術、外科療法、肺葉切除術、または片側肺全摘手術、プラスリンパ節覚醒、括弧、プラス胸壁心膜合併切除、閉じ、となり、手術の後に薬物療法、細胞障害性抗がん薬を行った後、経過観察へとなります。手術ができない場合は、まず化学放射線療法、または放射線治療を行った後、経過観察へとなります。しかし、放射線治療の効果が期待できない場合は、薬物療法、細胞障害性抗がん薬、または分子標的薬、または免疫チェックポイント阻害薬を行った後、経過観察へとなります。四つ目、3B 期、3C 期では手術ができず、まず化学放射線療法、または放射線治療を行った後、経過観察へとなります。しかし、放射線治療の効果が期待できない場合は、薬物療法、細胞障害性抗がん薬、または分子標的薬、または免疫チェックポイント阻害薬を行った後、経過観察へとなります。5つ目、4A 期、4B 期では、手術ができず、薬物療法、細胞障害性抗がん薬、または分子標的薬、または免疫チェックポイント阻害薬を行った後、経過観察へとなります。図、終わり。括弧2、小細胞肺がんの治療。小細胞肺がんの治療の中心は、薬物療法です。ごく早期の場合は、手術を行うこともあります。限局型の場合には、体の状態によって放射線治療を併用することもあります。14ページ図、図4、小細胞肺がんの治療の選択。日本肺がん学会ウェブサイト、肺がん診療ガイドライン2019年版。悪性胸膜中皮腫、胸腺腫瘍含むより作成。説明。臨床病気と治療の囲みに分かれた流れ図です。臨床病気は 原曲型と進展型があり、原曲型は2つに分かれています。また、手術ができる場合は、体の状態によるという中があります。原曲型。一つ目、一期、二影期では、手術ができる場合は、手術、外科療法、プラス薬物療法。ただし、小細胞肺がんの薬物療法では、主に細胞障害性抗がん薬を使用する。その後、経過観察となります。手術ができない場合は、化学放射線療法、または放射線治療プラス薬物療法、または薬物療法となり、その後経過観察となります。二つ目、一期、二影期以外では、PS、パフォーマンスステータス、体の状態の指標の一つによって治療が三つに分かれています。まず、PS0 から2の場合は、化学放射線治療、その後、完全寛解かつ PS 良好の場合は、予防的全脳照射、脳への転移による再発を予防するために、脳全体に放射線を照射することを行った後、経過観察となります。次、PS3 の場合は、薬物療法、プラス放射線治療、その後、完全寛解かつ PS 良好の場合は、予防的全脳照射、脳への転移による再発を予防するために、脳全体に放射線を照射することを行った後、経過観察となります。次、PS4 の場合は、緩和ケア、または薬物療法の後、経過観察となります。進展型では、PS0 から3と PS4 に分かれています。PS0 から3の場合は、薬物療法の後、経過観察へとなります。PS4 の場合は、薬物療法の後、経過観察、または、緩和ケアから経過観察となります。図終わり。3-2、手術、外科治療。手術は、一期二期の非小細胞肺がんと、一期二影期の小細胞肺がんが対象で、手術によってがんを取り切ることができる場合に行います。手術ができるかどうかについては、手術前の体の状態を総合的に評価して判断します。手術後の順調な回復のためにも、手術前には1ヶ月以上の禁煙をします。手術の方法としては、これまで胸部の皮膚を15センチから20センチほど切開して、肋骨の間を開いて行う開胸手術が一般的でした。しかし近年では胸腔鏡という細い棒状のビデオカメラを挿入し、モニターの画像を補助的に使う開胸手術や、モニターの画像だけを見ながら行う手術が広く行われています。それぞれに長所と短所があり、具体的な手術の手順は病院によって異なることもあります。3-2-1、手術の種類。切除する範囲によって複数の手術法があります。どの種類の手術を行うかは、組織型や病気、体の状態などによって異なります。1、肺葉切除術。がんのある肺葉を切除する手術です。図5。通常は、リンパ節郭清、周囲のリンパ節の切除も行います。 1期から2期の非小細胞肺がんに対する標準的な手術方法です。がんが肺と隣接する胸壁や心膜に広がっているときには、一緒に切除する場合があります。15ページ図、図5、肺葉切除術の切除範囲。がんがある肺葉を切除。肺がんの標準術式、手術法。説明。切除する部分が囲まれています。図終わり。括弧2、縮小手術。肺をできるだけ温存することを目的として、肺葉の一部分のみを切除する手術です。非小細胞肺がんのごく早期か、一期で肺の機能などに問題があり、肺葉切除ができない場合の手術です。再発の可能性が高くなるので、可能であれば肺葉切除術を行います。縮小手術には、がんがある区域のみを切除する区域切除、図6左と、区域の中でがんがある部分のみを切除する結状切除、図6右があります。16ページ図、図6、縮小手術の切除範囲。左、区域切除。肺葉の中でがんがある区域のみを切除。右、結状切除。区域の中でがんがある部分のみを切除。説明。それぞれ切除する部分が囲まれています。図終わり。括弧3、片側肺全摘手術。がんがある側の片肺をすべて切除する手術です。図7。がんが肺葉を超えて広がっている場合や、大血管や気管支に及んでいる場合に必要になることがあります。がんが肺と隣接する胸壁や心膜に広がっているときには、一緒に切除する場合があります。体に大きな負担がかかるので、心臓や肺の状態や年齢なども考慮しながら、手術できるかどうかを検討します。17ページ図、図7、片側肺全摘手術の切除範囲。がんがある側の肺を切除。説明。切除する部分が囲まれています。図終わり。3-2-2、手術後の合併症。肺の手術を行うと、肺活量の低下や肺炎などの合併症が起きることがあります。合併症を予防するために、手術前、手術後、それぞれに呼吸訓練をすることが大切です。3-3、放射線治療。放射線治療は、高いエネルギーを持つ放射線を当てて、がん細胞を破壊し、がんを消滅させたり小さくしたりする治療法です。がんの治癒や進行の抑制、がんによる身体症状の緩和や延命などを目的として行います。体の状態が良く、細胞障害性抗がん薬を使用できる場合には、放射線治療と同時に使用することがあります。化学放射線療法。化学放射線療法では、放射線治療と細胞障害性抗がん薬を同じ時期に併用した方が、時期を分けて連続的に行うよりも効果が高いとされていますが、急性の副作用が出る可能性も高くなります。3-3-1、非小細胞肺がんの放射線治療。1期から3期で、手術が難しい場合には、治癒を目的とした放射線治療を行います。 2期3期で体の状態が良い場合には、化学放射線療法を行います。また、1期2期で医学的には手術が可能でも、患者本人が手術を希望しないときには、治癒を目的とした放射線治療を行うことがあります。3-3-2、小細胞肺がんの放射線治療。小細胞肺がんでは、限局型が放射線治療の対象となります。一期で手術ができない場合や、二期以降でも体の状態が良い場合には、化学放射線療法を行います。また、一期または二A期以外の限局型では、初回の治療によって、がんが画像検査ではわからないほど縮小し、体の状態も良い場合には、脳への転移による再発を予防するために、脳全体に放射線を照射することがあります。予防的全脳照射。放射線治療の副作用。皮膚や粘膜など、細胞分裂が盛んな部分は、放射線の影響を受けやすく、治療後に炎症を起こすことがあります。放射線が当たった部位に起こりやすく、食道の痛みや飲み込みにくさ、咳や発熱、息切れなどの症状が出ることがあります。重症になることもありますので、高熱やひどい息切れがある場合には、早めに医師に相談しましょう。3-4、薬物療法。薬剤を点滴または内服で体内に取り入れ、がんの増殖を抑えたり成長を遅らせたりする治療です。体内に入った薬は全身をめぐるので、肺以外の臓器に転移している場合にも効果を期待できます。全身療法。手術や放射線治療のような局所療法と組み合わせて、治療後の再発や転移を予防することもあります。肺がんは転移しやすいがんなので、薬物療法はとても有効な治療法です。治療の効果は、X 線検査や CT 検査、気管支強化検査、腫瘍マーカー検査などで判定します。副作用などの理由で一時治療、がんの診断後に初めて行う薬物治療を中止した場合や、一時治療の効果がなくなった場合でも、体の状態が良好であれば、二次治療、三次治療が行われます。その場合、前の治療ですでに使ったものとは異なる薬や組み合わせを使用します。肺がんの薬物療法で使用する薬には、大きく分けて、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬があります。どの薬を使用するかは、肺がんの組織分類や病気、体の状態などによって異なります。細胞障害性抗がん薬は、細胞の増殖の仕組みに着目して、その仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。がん以外の正常に増殖している細胞も影響を受けます。分子標的薬は、がん細胞に特徴的な分子を目印にして、がんを攻撃する薬です。がん以外の正常に増殖している細胞への影響を抑えられるのが特徴です。肺がんでは、チロシンキナーゼ阻害薬や血管新生阻害薬を使用します。がん遺伝子検査をもとに適切な薬を選びます。免疫チェックポイント阻害薬は、免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ薬です。免疫チェックポイント阻害薬は、分子標的薬に含めることもあります。中免疫チェックポイント阻害薬については、3-5-5、免疫療法もご参照ください。 中終わり。3-4-1非小細胞肺がんの薬物療法。再発や転移を予防することを目的として、手術後に細胞障害性抗がん薬による治療を行うことがあります。2期や3期で手術は難しいが、放射線治療の効果が期待できる場合に、放射線治療を併用し、化学放射線療法を行うことがあります。進行していて手術では取り切れない場合には、薬物療法が治療の中心になります。細胞障害性抗がん薬や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬を使用します。複数の薬を組み合わせて併用することもあります。3-4-2小細胞肺がんの薬物療法。小細胞肺がんでは、主に細胞障害性抗がん薬で治療を行います。進展型では、免疫チェックポイント阻害薬と併用することもあります。小細胞肺がんは転移しやすいがんですが、細胞障害性抗がん薬の効果が出やすいという特徴があります。1、限局型の場合、病気が1-2A期で手術で取り切れる場合は、再発や転移を防ぐために手術の後に細胞障害性抗がん薬を使用することがあります。手術が難しい場合は、化学放射線療法を行います。体の状態によっては、細胞障害性抗がん薬のみで治療を行います。1期と2A期以外では、細胞障害性抗がん薬による治療が中心となり、体の状態を考慮しながら適切な方法を選びます。状態が良い場合、PS0-2には放射線治療を併用した化学放射線療法を行います。PS3 では薬物療法が治療の中心です。いずれの場合も初回の治療でがんが画像検査ではわからないほど縮小し、PS が良い、または改善した場合には予防的全脳照射を行うことがあります。2、進展型の場合。進展型は、主に細胞障害性抗がん薬で治療します。免疫チェックポイント阻害薬と併用することもあります。使用する薬は、健康状態や年齢によって異なります。薬物療法の副作用。使用する薬剤の種類によって副作用は異なり、その程度も個人差があります。細胞障害性抗がん薬は、新陳代謝の盛んな細胞に影響を与えやすく、脱毛や口内炎、下痢、白血球や血小板の数が少なくなる骨髄抑制などの症状が出ることがあります。分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬は、薬ごとに様々な副作用が現れます。自分が受ける薬物療法について、いつ、どんな副作用が起こりやすいか、どう対応したらよいか、特に気をつけるべき症状は何かなど、治療が始まる前に担当医に確認しておきましょう。3-5、免疫療法。免疫療法は、免疫の力を利用して、がんを攻撃する治療法です。2020年1月現在、肺がんの治療に効果があると証明されているのは、免疫チェックポイント阻害薬を使用する治療法のみです。3-6、緩和ケア。支持療法。緩和ケアとは、がんと診断された時から、クオリティオブライフ、Q QOL、生活の質を維持するために、がんに伴う体と心の様々な苦痛に対する症状を和らげ、自分らしく過ごせるようにする治療法です。がんが進行してからだけではなく、がんと診断された時から必要に応じて行われ、希望に応じて幅広い対応をします。なお、支持療法とは、がんそのものによる症状や、がんに伴う副作用、合併症、後遺症による症状を軽くするための予防、治療、及びケアのことを指します。本人にしかわからない辛さについても、積極的に医療者へ伝えましょう。 3-7 転移・再発。転移とは、がん細胞がリンパ液や血液の流れなどに乗って別の臓器に移動し、そこで成長することを言います。また再発とは、治療の効果によりがんがなくなった後、再びがんが出現することを言います。3-7-1 転移。肺がんは、リンパ節、反対側の肺、骨、脳、肝臓、副腎などに転移しやすいがんです。一般的に転移した肺がんを手術で全て取り切ることは難しいため、症状がない場合は薬物療法を中心に、痛みなどがある場合は症状を取り除くための放射線治療や手術を行います。これらの治療ができない場合にも、症状を和らげる治療を行い、痛みや苦痛を緩和しながら日常生活を送れるようにします。3-7-2再発。再発がんでは、がんが肺以外の組織にも見られることが多いので、非小細胞肺がん、小細胞肺がんともに、全身療法である薬物療法が治療の中心となります。非小細胞肺がんでは、がんの組織型や遺伝子変異などの有無、体の状態を見ながら治療薬を選択します。小細胞肺がんは特に再発の多いがんです。再発した場合には、一時治療終了から再発までの期間の長さによって、適切な細胞障害性抗がん薬を選びます。4、療養。4-1、日常生活を送る上で、症状や治療の状況によって、日常生活の注意点は異なります。予想される症状や対処法について、担当医と相談しておくことが大切です。これまでタバコを吸っていた人は、禁煙することで、痰の量が減る、治療後の肺炎のリスクを下げるなどの効果が期待できますので、この機会にぜひ禁煙しましょう。禁煙外来を設けている医療機関で禁煙治療を受けることもできます。4-2、経過観察。治療後の経過観察は、5年間を目安とし、定期的な検査を行って再発がないか確認します。受診と検査の間隔は、肺がんの性質や進行度、治療の内容と効果、追加治療の有無、体調の回復や後遺症の程度などによって異なります。治療が続いている間はその予定に従って通院しますが、治療が終了した場合でも、初めは1ヶ月から3ヶ月ごと、病状が安定してきたら6ヶ月から1年ごとに定期的に受診します。受診時は、体調についての問診や診察、血液検査、腫瘍マーカー、胸部 X 線検査などを行い、必要に応じて CT 検査、 MRI 検査、PET CT 検査などの画像検査も行います。画像検査では発見しにくい肺門型扁平上皮がんの場合には、核単細胞診や気管支強化検査を行うこともあります。規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、適度な運動など、日常的に心がけることが大切です。詳しい情報は、がん情報サービスをご覧ください。国立がん研究センター、がん情報サービス、アドレス、がん情報、ganjoho.jp 肺がん参考文献1、厚生労働省がん登録全国がん罹患者数2016年速報2019年2、日本臨床腫瘍学会編新臨床腫瘍学改訂第5版2018年南光堂3、日本肺がん学会ウェブサイト肺がん診療ガイドライン2019年版悪性胸膜中皮腫胸腺腫瘍含む2019年12月閲覧日2020年1月4、日本肺がん学会編臨床病理肺がん取扱規約第8版2017年金原出版5、日本肺がん学会編患者さんのための肺がんガイドブック2019年版悪性胸膜中皮腫胸腺腫瘍を含む2019年金原出版肺がん参考文献終わり。私の療養手帳。あなたの病気はどのように説明されましたか？あなたが担当医から受けた説明についてメモしておきましょう。記入日、何年何月何日。誰から、一緒に説明を聞いた人。何のがんか、病名、がんの部位。どの検査結果から分かったのか。例、内視鏡検査。がんの大きさや広がり。例、直径約3センチ。転移の有無、転移の場所。例、リンパ節への転移は不明。病気。例、ステージ2と考えられる。病気についての説明は十分に理解できましたか？よくわからないことがあったら遠慮しないでわかるまで担当医に質問してみましょう。わからないことはメモに書き出して次回の診察の時に持参しましょう。記入日、何年何月何日。説明でよくわからなかったこと。例、どのくらい入院が必要か。質問の例。質問したいことはどのようなことですか。〇〇がんと言われましたが、それはどの検査でわかったのですか。私のがんはどのくらい進行していますか。転移はありますか。どこに転移していますか。持病や飲んでいる薬を書き出す。治療中の病気や飲んでいる薬、気になる症状があるかどうかによって、がんの治療法も変わってきます。持病や飲んでいる薬があったら、正確に書き出し、担当医に伝えましょう。記入日、何年何月何日。 現在治療中の病気。例、糖尿病と高血圧。かかっている医療機関。例、A クリニック、月に1回、〇〇医師。飲んでいる薬。例、朝〇〇を1錠。気になる症状。どのような治療法を勧められましたか？担当医から勧められた治療法について、それぞれにどのような効果や副作用などがあるのか書き出してみましょう。複数の治療法についての説明を受けた場合には、それぞれについて書き出して比べてみることが大切です。記入日、何年何月何日。治療法1、期待される効果、副作用や後遺症、その他気になること。治療法2、期待される効果、副作用や後遺症、その他気になること。治療においてあなたが大事にしたいことは何ですか？それぞれの治療法には特徴があり、どの方法が良いかは、あなたが治療に求めることによっても変わってきます。それを整理するために、あなたが大事にしたいことを挙げて、治療法を選ぶときの参考にしましょう。記入日、何年何月何日。あなたが大事にしたいこと、優先したいこと。例、体への負担が少ないこと、通院で治療ができること、近くの病院で治療が受けられること、入院の期間が短いこと。わからないことは担当医に質問してみましょう。また、家族などあなたの大切な人に考えを聞くことで、自分の気持ちの整理になるかもしれません。質問の例。質問したいことはどのようなことですか？私が受けられる治療法には他にどのようなものがありますか？私の状態で標準治療、中はどれですか？中、標準治療とは、治療効果、安全性の確認が行われ、現在利用可能な最も勧められる治療のこと。中終わり。どの治療法を勧めますか？それはなぜですか？治療にかかる期間と具体的な治療スケジュールを教えてください。治療にかかる費用の目安はどのくらいですか？私が受けられる臨床試験はありますか？治療は外来で受けられますか？入院が必要ですか？どのような副作用や後遺症が予想されますか？緩和ケアを受けたいのですが、どうすればよいですか？痛みや吐き気、だるさなどがあるので、和らげる方法はありますか？家族や家庭の生活について相談できますか？記入日、何年何月何日。本書の制作について、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターと国立がん研究センターとは、がん医療・療養生活に関する情報の作成及び普及において、連携する協定を結んでいます。本書は、本協定に基づき、国立がん研究センターが、点訳・音訳にあたっての正確な読み方、図の解読などに関する専門的な助言にあたり、堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターボランティアの全面的な協力を得て制作したものです。本書の制作について終わり。原本奥付け。各種がん123、電子冊子、肺がん、 2020年版編集発行国立開発研究法人国立がん研究センターがん対策情報センター郵便番号 104-0045 東京都中央区築地 5-1-1 協力者五十音順後藤康氏国立がん研究センター中央病院呼吸器内科坪井雅宏国立がん研究センター東病院呼吸器外科国立がん研究センターがん対策情報センター患者市民パネル発行2020年7月作成 123E-202007-1 ホームページ国立がん研究センターがん情報サービスアドレスがん情報 ganjoho.jp 原本奥付け終わり。以上で各種がん123電子冊子肺がん2020年版を終わります。制作完了2021年3月制作堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター制作協力堺市音訳ボランティア泉の会。この冊子は点字図書でも提供ができます。